はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のテーマは、たとえダラダラでも毎日続けろというね、お話をしていきたいと思います。タイトルで、結論の 99% 言ってしまってる、放送なんですけれども、何かがこう、続かないとかですね、よし、じゃあブログを書くぞとか、何かこう、続けようと思うことがあっても、ついついやめちゃうとかですね、そういう方には今日の話は、参考になるんじゃないかなと思います。バスケットボールの指導でも、本当に大事なことをですね、なんかこう、見つけられないというか、続けられないというか、そういう方には、きっとこの放送がね、あなたの背中を押す、そんな放送になればいいなと思ってお話をします。なぜこの話をしようとしたかっていうことを、ちょっと余談から話をしますけど、このボイシーの方で、昨日の放送で私は80回を超えたということになっています。インスタグラムの方に放送原稿を上げてるんですけどね。インスタの放送原稿だと昨日75回目なんですよ。ただ、ライブ配信を一度やったりだとか、あとは有料放送をやったりだとか、思いつきでね、1日2本撮ったりとかっていう日があったので、まあ合計すると80回だったんですね。なので、ボイシーさんの方からお祝いのまあ、SNS で私のチャンネルを宣伝していただくなんてこともありまして、詳しくはボイシーさんの、インスタグラムの方を見ていただければと思うんですけど、私のチャンネルのね、ありがたいことに紹介していただきました。で、私は基本的にこれ毎日やるってことを決めていて、ボイシーで始めたのは8月からですけれども、その前にね、YouTube、それから Apple Podcast を使って、約3年間、よほど体調不良がない限り、ラジオは毎日続けていました。で、私は朝4時に起きて、起きたらまずやることはブログを書くことなんですね。で、これをずーっと続けてきて、ブログを書き、それをラジオに喋ると、いうことをずっとやってきました。それから研究室の方の記事を書く。まあこれで大体全部で1時間ぐらいですね。で、これはもう絶対生活の中で毎日続けるということをやってるんです。で、以前の放送でも話をしたと思うんですけど、とにかく、もう鍵はね、習慣化なんですよ。すべては習慣化。もうバスケットボールは習慣のスポーツって言われるところから私はこの考えに至ったんですけど、やっぱりね、人間は急には変わんないんですよね。練習してもないことを今日の試合でやってみようってのはまあ無理な話で、人生でもそれも同じで、行動をね、毎日どれだけ続けてきたかがもう勝負なんですよね。だから、とにかくたとえダラダラでも大事なことは毎日続けるということが必要で、いちいちやる気に頼ってね、やる気があるから今日は頑張るとかですね、やる気がないから今日は休もうってやってるうちは絶対ダメなんですよね。っていうふうに私が思います。でもね、まあ三原さんそうは言うけども、あなたのようにね、毎日ブログ書いたりとか、毎日ラジオで喋るとか、もうたとえダラダラって言われたってそんなできないよと。なんでそんな風にできるんですかっていうふうによく言われるんですけど、もうこれはね、なんていうか言葉遊びみたいに聞こえるかもしれませんが、毎日続けるから毎日続くんです。よくわかんないですよね。もう一回言いますね。毎日続けるって決めてるから毎日続くんですよね。で、これ、そうね、違う例えで言うと、このボイシーもね、私毎日放送基本的に体調不良とか、なんか機材トラブルとかでね、穴開くときありますけど、まあそれを例外としては、毎日本当に続けることをやっていて、まあ実際これでね、あなたも毎日聞いていただいていることと思うんですけど、本当に毎日やってるんですよね。で、例えばこれが週3回でいいからやろうというふうにしたとしますよね。じゃあ私にとって毎日放送するのと、週3回放送するのと、どっちが楽かって言われたら、確実に毎日放送する方が楽なんですよ。これなんかちょっとおかしいですよね。一見すると週3回の方が、ね、頑張る日が3日でいいんだから、毎日放送より楽じゃんって思うかもしれないけど、この辺が私の、なんていうか、思い入れでして、毎日放送するって決めちゃった方が楽なんですよね。その、いちいち、今日はやろうか、やらないかなっていうふうに判断する力が、エネルギーがそこにいらないんですよ。これ分かっていただけますかね。週3回にして、例えばね、まあ、じゃあ、何でもいいですけど、火、木、土とかにしますかね。火、木、土とか、まあ、平日だけとか、そういうふうにね、ボイシー上げてる方もいますけど、その方がよっぽどね、あ、今日はやろうかなとか、まあ、今日はもうちょっと頭痛いからいいかなとかですね、今日はなんか、少し寝坊しちゃったからいいかなとか、いちいちこの判断しなきゃいけなくなって、これくたびれるんですよね。今日は何々だからまあ明日でいいか。 っていうような言い訳の余白が許されている。この状況が習慣化を遠ざけるんだと思います。で、一方ね、じゃあ毎日やってることってそんなに面倒ですかっていうと、これ全然面倒じゃないんですよ。前も習慣化の話でしたかもしれないですけど、例えば歯磨きね、まあ、面倒だなってそんなに思わないですよね。まあ、思う日もあるかもしれないけど、基本的には自動的に洗面台の前に立ってません？気がついたら。あと朝ごはんとか、まあ何でもいいんですけど、毎日やってることって、まあたとえダラダラな日があったとしても、とりあえずやっちゃうじゃないですか。あれがすごい大事で、やるかやらないか判断する余白がない、もう毎日やる、この時間になったらこれやるって決めちゃうっていうことがすごい大事で、毎日続けるから毎日続くんだと思うんですよ。で、その質が高ければ高いに越したことはないんですけど、やっぱりその日の体調もあるし、いろんなもんがあるし、その質はね、多少上下してもいいと思うの。だけども、毎日たとえダラダラでもとりあえず続けるっていうことがどれほど効果があるかっていうのは、私は30代後半ぐらいから本当に思って、特にそれを鍛えてくれたのが、あなたが聞いていただいているこのラジオ、それからブログですね。これで私は人生を変えたと言ってもいいぐらいですね。まあ、これ、バスケの大学なんで、バスケの指導者の方、またはバスケのね、選手、保護者の方、聞いていただいていると思うので、バスケットの話にも置き換えますけど、これ全く同じで、あなたのチームね、あなたが指導者としてチームを作っていくときに、一番重要だと思う練習何ですかって問いかけてみてください。絶対にこの練習は外しちゃいけない。これは本当に重要な練習だ。ある人はシュート練習かもしれないし、ある人は、ディフェンスのフットワークなのかもしれない。ある人は5対5のね、ゲーム形式かもしれない。まあこれは何でもいいんですけど、とにかくあなたが大事だって思ったものは必ず毎日やった方がいいです。たとえ選手がダラダラやってても、やることに意味がある。なぜなら習慣になるからということなんですよね。だからよく、まあちょっと話外れますけど、練習メニューがね、秋が来ない方がいいと、毎日違う練習メニュー、全部違う練習メニューでね、新鮮さがあった方がいいということをよく言いますけど、私はちょっとそれ半分、本当で半分嘘だと思っていて、毎日やる練習っていうのを外しちゃうと、これダメだと思うんですよね。うん、だから、たとえダラダラでも、とにかく毎日。まあ、毎日っていうのはこの場合ね、体育館が使える日とか、週3回、4回練習するとか、そういう活動日ありますから、要するにその、毎回って言った方がいいかな、バスケの練習で言うとね、毎回の練習の時に必ずこれはやるっていう風にしとくと、選手もね、今日はこの練習やんのってならなくて、うん、習慣化になるんですよね。その動きがやっぱ試合で使えるものになってくるんですよね。だから、やっぱ続けるっていうことがすごくすごく重要です。はい。で、私みたいに多分このボイシー聞いてる方、ね、ボイシー聞いてる方って本当、リテラシー高いんで、学びの意欲高いんで、きっとね、あなたの実生活にこれを活かすだけじゃなくて、何らかね、多かれ少なかれ自分でも情報発信してみたいと思ってると思うんですよ。うん、で私のおすすめは、文字だけで書けるブログか、あとはこのね、気軽に喋るラジオ、このどっちかがいいよっていう、動画はちょっと難しいからね、難しいっていうか、制作コストがかかるから、うん、だから、ブログか、まあ、ラジオがいいっていうふうに、私はまずおすすめしてるんですけど、このブログを書くっていうのもですね、ハードルをぐっと下げるんですよ。ぐっと下げる。もう、1日1行でいいです。今日は何にも書けませんでしたでもいいんです。それから写真1枚、なんかインスタのリンクを1枚ね、埋め込む。もうそれだけで立派なブログですよ。とにかく毎日毎日毎日更新すると。今日は時間があるから頑張ろうとか、週に3本アップしようっていう風になると、基本的にはね、これ続かないんですよね。だから、私もね、今でこそ YouTube のメインチャンネルは週に2本とか週に1本ですけれども、あれも毎日更新してたし、で、その毎日更新をやめる代わりにちょっと軌道乗ってきたからね、あっちの YouTube をやめる代わりにこのラジオに切り替えてラジオを毎日更新してるんで、本当私、丸4年ぐらい、かれこれ1000日以上は何らか毎日自分のね、情報を発信してるんですよ。で、ブログ読んでいただいてる、ラジオ聞いていただいてる、そういう方が、コミュニティに集まってもらって、一緒にバスケットボールのね、指導を考えていくっていうことを生活にしてるんだけども、とにかくこれをねやるには毎日続けるって決めてるから毎日続くっていう、ここの秘訣もこれしかないと思ってますね。はい、ということでちょっとチャプター区切りますのでよろしくお願いします。はい、ということで話をまとめていきますけど、とにかく毎日続けるということがどれほど大事か、これをもう今回はね、 あなたに共有したいというふうに思います。たとえだらだらでもいいんです。ブログだったら1行でいいです、ね。今日はなかなかうまく書けませんでしたっていう1行だけで1記事にしてもいいと思います。はい、私も過去にね、絶対毎日更新切らしちゃいけないと思った時は、声が出ない時にですね、今日は全然声が出ません、だから放送は今日できません、また明日よろしくお願いしますっていう10秒だけの放送をアップしたこともありましたよ。そんなこともあって、とにかくですね、ハードルぐっと下げてもいいから毎日続けていくっていうことがどれほど大きなね結果を生むかっていうことをぜひぜひ知っていただきたいなというふうに思います。で最後にね、習慣化の話をしますけども、よく三日坊主って言葉を言うでしょう。3日で3日の次は3週間なんですよ。3週間続けたものっていうのはやっぱり習慣になるんですね。3週間、21日、だからこの21日間だけはたとえどんなことがあってもね、どんなことがあってもそれは続けていくっていうことがすごい重要だと思います。何が何でも続けていくと、で毎日続けていくっていうのが結局一番楽だっていう、そんなマインドでやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。そして3週間続けたことは習慣になり、3ヶ月続けると必ず結果が出てきて、そして3年続けると人生が変わるというふうに私は思いますので、何らかね、バスケットの指導でもいいし、情報発信でもいい、なんか日記をつけるのでもいいし、家事でも育児でも何でもいいんですけど、何か毎日続けなきゃいけない、だけど続けられないなというあなたに応援してますということをね、最後送らせていただきたいと思います。たとえだらだらでも毎日続けるというお話です。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルはそれこそ毎日更新しております。チャンネルのフォローぜひよろしくお願いいたします。今日の放送がちょっとでも面白かったなと思ったらですね、三原を応援していただく、そんな気持ちでチャンネルフォローしていただきたい。チャンネルフォローしていただきますと、この放送があなたの手元に届きやすくなりますので、あの放送をもう一回聞きたいなって時にね、探すのがぐっと楽になるので、ぜひチャンネルフォローしておいてください。それからグッドのボタン、ハートマークのね、いいねボタンを押しておいていただけると大変嬉しいです。ハートのマークを押しておいていただけると、他の人にですね、この放送が届きやすくなるんですよね。ハートのマークやっぱ多いと、グッドのボタンが多いとですね、この放送聞いてみようっていう風になりますから、そうするとまた新たな人がね、リスナーさんになってくれる可能性高まりますので、ぜひハートのマークを押しておいてください。よろしくお願いします。最後少しだけお話をしますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、ボイシーの方でいただいたメッセージ紹介していきます。実はこのチャプター、前日の夕方に撮っていまして、なのでそこまでにいただいているものっていうことで、お願いいたします。読んでいきますね。はい、ではでは最初にね、七海さんの放送、ちょっとこれをね、ぜひぜひ皆さんにシェアしたいんですけど、七海さんという方からコメントをいただいたんですが、このチャプターのリンクに七海さんのブログ載っけておきますね。はい。恐縮ながらノートに本日の三原先生の放送内容についてリンクも貼って内容をシェアさせていただきましたということで、やる気なしで成果を出す方法っていう、これブログ読みました。七海さん読んだんですけど、すっごい上手に書けてますね。なんか偉そうでごめんなさいね。なんかもっとね、いろんな方のブログ私も読むんですけど、もっとこう本当に読みにくい方いるんですが、すっごい文章がわかりやすくて、文字の使い方とかひらがなと漢字のバランスとかすっごい良くて、これ本当ぜひ続けてください。七海さんのアカウント見ると多分記事10本ぐらいですよね。だからまずはね、50日、もう本当1日授業でいいので50日、ノート更新していただければなというふうに思います。毎回コメント欄に貼ってくださってもいいので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。頑張ってみてください。このチャプターのリンクにそのね、七海さんのノートを貼っておきますので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、それからコメント、大下さんですね、いつもありがとうございます。技術より戦術を聞き、子育てに置き換えるとハウツーより子どもの見極めに通ずると思いました。よく徹底的にパクるの効果を履き違えると結果遠回りになりがちなことを今日の放送で気づけました。ありがとうございますということで、そうですよね、単なる技術、ハウトゥーよりもですね、やっぱ本質を見極めるってことがすごい大事だなと思いますので、コメントありがとうございます。それからヤンヤンさんですね、おはようございます。いつも三原先生の話に刺激を受けています。先日の話にあった刺激を受けただけでは意味がないので、一つでも行動に移します。小さなことからということですね。今日の話も納得です。全体像がはっきりしていないと、どんなドリルをいくら 取り組んでもつながりませんよね。これはバスケに限らず仕事でも同じかなと思います。全体像がこうだから今こういう取り組みをする、それを積み重ねて完成に近づけていく、何事もコツコツと重ねていくことが勝つコツなんだなと改めて感じました。今日もありがとうございますということで、丁寧なコメントありがとうございます。そうですね、今日の話も、習慣化っていうところで、まあ、バスケットボールは習慣のスポーツっていうね、話次回しようかな。習慣のスポーツね、バスケットはハビットゲームって言われるんですけど、ぜひぜひその辺もね、考えて、行くといいかと思います。ちょっとお待ちくださいね、すいません。はい、では最後にお知らせです。バスケの大学では無料のメルマガを発行しております。メルマガ登録していただきますと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしています。ぜひこれを機に下のチャプターからメルマガの登録よろしくお願いします。そしてメルマガももうすでに登録していると、より深い学びをしたいという方はぜひ、バスケの大学研究室覗いてみてください。現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。よろしかったら一度研究室の案内ページ見てみてください。はい、本日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。